皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSY 完了しましたか？
しましたか？
QSY
アマチュア無線に QSY はつきもの。でも人生だって QSY の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
はい、突然ですが、メールのご紹介からいきたいと思います。はい、まあ、その前にですね、1月の末の番組の時に私が平塚市に住む友達が湘南平という小高い山に登って、はい、私のうちと QS をしたというお話をさせていただいたんですけども、ええ、まあ、それにちなんだことをツイッターで、としあきさんがつぶやいていただきまして、はい、まあ、写真も載ってるんですよ。その湘南平の綺麗な写真が載ってましたね。ありがとうございます。またですね、その、うん、二点間通信をした時に途中に山があってなんて話をしたら覚えてます？私、
覚えてます、覚えてます。
私のうちとその湘南平の間に小高い丘陵地があるから、それから邪魔したんじゃないかと、うん、それがあるかどうか分かるソフトとかサイトがあったらいいなっていうふうに言ったらですね、
はい、
メールが来たんですよ。ありがとうございます。メールいただきました。おうおうおう、それを紹介させていただきます。
はい、
NN5T、これ殺さないですよ。ナンシーナンシー5ターンゴ、元 JH3ODB、末広さんという方からいただきました。
はい、
もうダラスに住んでる方ということでございますよ。末広と言います。ダラスに42年在住、インターネットで番組を聞かせていただいてますということ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね。RF コミュニケーションにおける2点間の見通し に関するサイトをお探しでしたが、英語版ですが、このサイトは世界中をカバーしていますので J でも有効ですということで、このサイトをですね教えてくださいましたね。ほうほうほう。説明なしでも簡単に使えると思います。田中市の QTH がわからないので、一応西東京市の中心あたりの田無神社と有名な神社なんですね。ええ、そうです、中心街にあります田無神社を中心と、田無神社とし、うん、相手局は湘南平の新展望台、田無側はアンテナを12メーターと設置し、ポータブルの湘南平の側は手持ちなので2メーターのアンテナ高さとしました。はい、ということで写真もいただきましたよね。ついてたんですけども、うん、このサイトはものすごいいいですね。うん、やってみました。
はいはい、
このサイトの使い方とっても簡単でしてね、まあ、あのポイントが2点出てくるんですけど、それをマウスでぐるぐるんと自分の好きなところまで持っていくんですね。
うんうんうん、
例えば一つはその私の自宅と、うん、もう一つは湘南平みたいにすると、うんうん、もうそれ一発でですね、その間にある高いものとかが図面上に出てくるという。
今ここにね、印刷したものがあるんですけど、うん、これすごいですよね。
ね、それでこの末広さんが送っていただいたその田無神社と湘南平を結んだもの、
うんうん、
このチャート見ますと間にちょこっと高いものがありますね。
ありますね、
ちょこっとだけね。ただそれをかするかかすまないかぐらいで通信ができたというね。
これもやはりあの読売ランドあたりじゃないですかね、これね。
あ、そうかもしれないですね。多摩丘陵地だと思うんですけどもね。でこのサイトを私ね、いろんなところに今使ってみてます。
あ、そうですか。
いろんなところとやるときはどういうふうになるのかなって、非常にいいサイトなんで、うん、皆様にもご紹介したいんですけども、うんうん、このサイトね、どうもね、企業のサイトみたいなんですよ。
あ、そうなんですか。
なのでポッドキャストサイトにリンク貼っていいかどうかわからないので、うん、検索の仕方だけをお知らせしたいと思います。
はい、
ね、スケーダコアっていうのかな、 SCADACORE っていう企業みたいですね。
あ、スケーダコア、
スケーダコアっていうんですかね、
うん、
スケーダコアっていう企業かなんかでございまして、うん、スケーダコアスペースで RF って検索しますと、うん、 RF ラインオブサイトっていうのが出てきますので、検索サイトでここをクリックしていただくと、この地図と、うん、そのポイントですね、うん、通信のポイントのを表す画面が出てきますので、すぐ使えると思います。
なるほど、
うんうん、いやこれ FB です。一応この図面だけはですね、ポッドキャストサイトに、うん、貼っておきたいと思いますので、見ていただければと思いますね。
はい。
それから末広さん、追伸でこんなこと書かれております、
うん、
キースポンサーの東亜無線、おそらく過去の関係会社だと思うのですが、うん、私が免許を取った1970年ぐらいから、うん、大阪日本橋に CQ 東亜っていう店があって、中学生ので毎週のように通ってました。
へー、
東亜無線とても懐かしい響きですということでいただきましたね。
お
ー、でこの今スポンサーさん、東亜無線っていう会社も大阪日本橋にあります。多分一緒ですよね。
一緒じゃないかな、うん、
ねえ、そうですか。スポンサーさん喜ぶと思いますね。
おお、
はい、末広さんありがとうございました。ナンシーナンシー5単語、VY サンキューですね、
うん、
QTH 書いていらっしゃらないので記念品を送ることができないんですが、次回何かありましたらぜひ QTH 書いていただければ、航空郵便でステッカーとか記念品をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
あの頃は電話帳だった。
さて、電話級だったというコーナーなんですけども、
ええ、
本日タイトルに偽りがございます。
そうなんですか。
今日持ってきましたのはこの佐藤パーツ製の電源でございますので、
ええ、
まあ、タイトルが電話級というよりは電信級だったというのが正しいところなんですね。
そういうことか、
はい、今日はこれを持ってきました、
はい。
佐藤パーツ製の電源、前にもご紹介したことあるんですけども、うん、今日は実はですね、動画を撮るということになっておりまして、もう一度ここで皆さんに、まあ後でですけどね、ラジオとは後になりますけども、YouTube でこの電源を見ていただきたいと思うので持ってまいりました、どうです、この黒い電源、ね、
いや
シンプルですよね。
正直ほら、あの GHD とか、うん、あのメジャーなところあるじゃないですか、
ハイモンドとか、
ハイモンドとか、はい、あそこ以外でこう電源、ね、メーカーが作ってるのを初めて見たんで、
はい、
あ、こういうのが昔あったのかと。
そうですよ、
あのね、プラスチックの質がいい。
あ、そうですか、
うんうん、だって40年前でしょ。
そう、40年前
だって割れてないんだもん全然。
これね、プラスチックだけなんですよ、
うん、
他に何も、まあ、素材がなくて、あと金属の部分があるだけで、プラスチックにしっかりしてるでしょうね。
この金属もいいですよね、しっかりしてますよね。
いいでしょ、
ね、ベアリング使ってるのかな。
ベアリング使ってるんですかね、これね、
ここの場所ね、使ってそうな感じですよね、これね、接点も綺麗ですよね、
うん、裏面のこのところにはね、佐藤パーツ CO って書いてあって、ジャパンって書いてますから。
あ、いいですね、
いいですね、ジャパンって書いてあるところがね。今申し上げましたとこれ40年前です。私がね、うん、高校卒業した頃使ってました、
はいはい。
まあ、それまでは、まあ、高校1年生の時に電信級の免許を取ったんですけども、うん、その時はやはりですね、佐藤パーツさんの出してたものだと思うんですけど、これね、もっとちっちゃい、こんなちっちゃいの、この半分ぐらいのね、ベビー電源っていうのがあったんですよ。
へえ、
もう本当に手のひらに収まるというかね、手よりもちっちゃいんじゃないかっていうぐらいのものがあって、
うんうん、
それだとやっぱり手でこう押さえながらやんないとできないような、うん、片手ではできないんですけども、うんうん、それがなんとね250円だった。
それ今の値段でも安いですよね。
それ40年前の250円だからね、うんうん、いや、まあどうかと思いますけど、でも250円だったんですよ、
うん、
だからそれでずっと高校生の時はやっていて、それで高校卒業した頃にこれを買ったんですね。
はいはい、
でこれのお値段が秋葉原で買った時に、はい、多分ね、はい、多分1700円、
ああ高いね、なんか金銭感覚おかしいけど高いね
高い、うん、1700円だったのその時ね。ほう、ただ他社のもうちょっとほら電源屋さんがあるじゃないですか、うんうん、電源専門のメーカーはやっぱりね、あと2500円とか3000円とかしてた
のよ。ああ、やっぱりそうなんだ。
そうなんです。で、あそこのメーカーさんはその3000円ぐらいからずっと高い1枚ぐらいとかそういうのあるんですよね、
うんうんうん、
ですけどもこれは1700円だったので、私もまだ学生、大学生だったんでこれでずっとやってたんですよ。
綺麗ですね。
ね。
うん、
まあ今日こうやってね動画を撮るっていうのもありましたんでね、佐藤パーツ製のこの電源、はい、あの磨いてはきたんですけども、うん、それでも十分あの実用になりましてね。
うん、なりますね。
その18歳ぐらいの時買ってからまあ40年間未だに持ってて使ってるということでございまして、途中ね。そのハイモンドという、まあね、今名前出ましたけどそういう、まあ、電源専門のメーカーがありますよね、
うん、
あそこの電源がですね、うん、実は近所のゴミ捨て場捨ててあったことがあって、
嘘
あったんですよ。それを拾ってきて使ってたこともあるんですけども、うん、ちゃんと使えたんですよ、うん、ですがまあそれは今持ってなくてですね、やっぱりこれと、うん、あと2つあるんですけども、主にこれ使ってますね。
いいですね。
ね、
うん、
まあ、実は佐藤パーツさんが今この QSI という番組のスポンサーさんになっていただいたのも実はこれがご縁でございましてね。
ああそうですか。
佐藤パーツさん、あ、こういうものがあったなということで、佐藤パーツさん、私こういうの持ってるんですけどったら、よくこういうの持ってましたね
会社にも残ってないのかなこれ、
うん、多分ね、佐藤パーさんと打ち合わせした時にいろいろ見せていただいたんだけど、うん、そこのカタログとかには載ってなかったんですね。
ああそうですか。
でそこの佐藤パーさんのご担当の方がですね、まあ私ぐらいの年なのかな、うん、その方はね、うん、昔こういうの作ってたんだよ、これのあったアマチュア無線のものをいろいろやってこういうのも出してたんだよっていうのをおっしゃってたんですけども、
うん、
他のご担当の方はお若いので、うん、分かんなかった
そっか、うん、
ただそのご担当若い方も、うん、無線やってなきゃこれは何だろうって思いますよ、うん、
思いますよね、
何をやるんだろうって思っちゃいますからね、
うんうん、
まあ手放せないこのね、
あれ手放せないですね、
40年も使ってる、その学生の頃から使ってるっていうものはですね、
うん、
やっぱいいですよ。
いいですね。
思い出もいろいろありますね、うん、これでノビストやったなとかね、思い出があるんですよ。
なるほど、
うんうん、ゆっくりとしながらね、
うん、
昔はこのぐらいのスピードでやってましたからね、このぐらいでやりながら、
うちもそれぐらいのスピードについていけるかなって感じ
相手が28メガのノビストだったりするとこのぐらいでゆっくり QSO が出したりしましたんで、
そうですね、うん、
今でも活躍してる、今日は佐藤パーツさん、この番組のスポンサーさんでございますけども、
うん、
その佐藤パーツさんが40年ぐらい前に発売していた電源、縦振れ電源、うん、キーを持ってまいりました、
はい
はい、
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気、
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ、
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、はい、先ほどのですね、あの頃は電話球だったということで、
はい、
うちもちょっと電話球を思い出しまして、電話球 の免許を持ってきました。
まあ、
まだ4級です
よ ですよね、
古いですからね、
4級ですよね、
26年前、うん、
平成7年、
平成7年、
26年前ですね、本当に、
大学3年か4年か、
あ、年齢的に大体合ってますね、
あの アマチュア無線部の部長になっちゃったの。
どうって卵は先なの、鶏が先なの、部長になったから免許
取った。部長になったから免許取りに来たの。
逆だから、逆だね。卵と鶏がね。
一回も電波出さなかったけども、
は
あ、でもその体制を整えて、はあ、部を維持するために一応免許だけ取っとこうと思って慌てて取りに行った。
逆に言うとそのアマチュア無線のクラブに入る時には免許持ってないけどクラブに入ろうと思ったわけね。
入らされた当時、はあ、無理やり、
はあ、
うん、
それでじゃあ仕方なく取ろうと、
仕方がない、いや入って一回も活動することなく、うん、あの大学3年か4年生ぐらいになったら先輩がやってきて、もう俺も卒業だから部活ついでって言って、
すごい、
ね、ってで慌てて取りに行ったのはこれということで、は
あ
は
あ、そうですか、はあ、すごいね。
うん、
まあ小浜さんですから近畿電気通信局と書いてあります
ね。書いてます。
3エリアですね。
はい。はい、このまんまね何も運用することなく、あの一級取ってから運用始めたっていう。だからあの試験で運用の問題が出てくるとやったことないから分かんないんですよ。一級でこういう時にどういうふうにしますかみたいなこと言うと。
小浜さん4級からいきなり1級取ったからね。
そうで1回も経験なく
ちょっとそれおかしいよね。それあの普通免許取ってさ車運転したことないのに大型免許取った
のと
同じだからね。
ペーパードライバーがいきなり大型免許取って、
う
んうん、いきなりトラックで運転始めた
っていうから、右折するときどうしたらいいのとかそういうのが分からん、
分かんなくなっちゃう。
そ
う
そ
う
そ
う、
同じことだよね。
もうなんかねとんでもない、まあ、懐かしいのが出てきたんですけど、
素晴らしいです。
それでですね、はい、先ほどですね、
はい、
2点間の距離を、はいはい、距離が高さをこう比べるってありましたよね、う
ん、ありました。
あそこでね起点を田無神社にしてたと思うんですけども、
はいはい、
もう魚ぼなんですけどね、田無神社ってひょっとしたらケンタッキーフライドチキンの何言い出すんだって顔してるでしょ、
うん、
あの鶏 の, あの供養を田無神社でやってたんじゃないかなと。
知らない
東伏見なりか田無かどっちか、でも田無神社だったと思うんですよ。
なんでそんなことないの、知らない
なんかね、あの神社田無神社だと思うんですよね。
そうですか、
で実はその山とかね谷とか、まあこういう話がありまして、うんうん、どこに行ったら効率よく関東平野に電波を飛ばせるのか、非常にこう大事な話で、
うん、
うちも最初まあ一級取った時に俺も運用しなきゃいけないなと思ってどこに行きゃいいのっていう、
うん、
右も左も分かんないですから、だからちょっと調べようと思って、はい、そういうの分かるサイトないかなと思ったんですけども、うん、あんまりないんですよね。あのコンテストとかでこのよくこう水揚げのいい場所っていうの
は、そうですよ、そうです、
教えてくれないんです
よ。それは釣りのいいスポットと同じですね。
同じで、まあ有名なところありますよ。堂山平とか、
でも有名なところ他の人がいるからね。みんな先に
いるから、
何人もいるからね。
そう、そのところに行ったってそんないい場所取れるわけじゃなくて、うん、
ダメだね。
うん、で、まあ、自分で開拓しようと思って考えたのは、うん、国土交通省のサイト。に、
うん、
関東平野 の, その立体のデータを収めてるところがあるんですよ、ネット上に。
へえ、あるんだ。
でそこに行ってデータをダウンロードして、
うん、
家にある 3D プリンターで関東平野の精密なレプリカを
作るの、
ね、そう作って良さそうな場所を見つけて、うん、ここはどこだみたいな感じで実際の地図を照らし合わせて、
うん、
候補を上げていくっていうのを昔やってました、う
ん、やったんですね。
やった。
で関東平野作ったのね。
作った。
うわ、じゃあ、
これぐらいの30センチ角ぐらいのやつを作って、うん、こう糸をこうピューッと引いて、
あ、
どこに
糸引いてね、
こう、もうここだったらここまで
行くみ
た
いな。ああ、
うん、
そうですか、
うん、
すごいすごい。
もうそういうこともやりましたけどもね、
うん、びっくりした。
いやびっくりしました。
びっくりしました。そこまでやると思わなかった。それにしちゃコンテスト出ないんだから。
出てないですね。
もったいねえなと思ったんですけどね。
そろそろ出なきゃいけないかなとは思ってますけども、うんうん、でですね、
はい、
国家試験にこういった問題って出てたんじゃないかなってうろ覚えだったんですけども、
うん、
ここにですねちょっとコピー取ってまして、
はい、
このサイトがすごいんですよね。無線工学の基礎っていう
基礎ね、
はい、無線工学を学ぶっていうことで、 第1期アマチュア無線技師の国家試験を題材として無線工学の基礎を学び直してみようっていうのはこのサイトの、趣旨でして、はい、
今まで学び直すんだ
学び直すんですよこれ
そこがいいな受験対策じゃないんだ
あ、うん、でも僕はねここ受験対策に使いました。全部このページを印刷すると大体あの電話帳2冊分ぐらいになるかな。全部目を通してで、あの試験臨みました。
あ、そうですか。
はい、でここのですね、はい、電波伝送っていうサイトのページがありまして、はい、ここに実は過去問があるんです。
はいはいはい、
一山とあとは陸一で出てる過去問ではあるんですけども、はい、こうすごいですよ。超短波通信帯において送信アンテナの地上高25メートル、受信アンテナの地上高16メートルとしたとき、うん、電波の見通し距離の値として最も近いものを下の番号から選べ、ただし帯域は標準帯域とするっていう
帯域を標準帯域とするっていうところがすごいですね。
はい、
はい、
ということで、あの見通し距離の計算ということで、あの地球の中心からあの送信点の、距離とこの一番その真ん中のあたりですよね、こういうの全部あの三角関数を使って計算するという、はいはい、いやこうもう後ろ見てください、このもう難しそうな、もう
三角関数どこじゃなくてあの微分してません、
微分してますね、
うん、
で、まあ、あの大体何メートルか、まあ、あの要は概算できればいいんで、あの何も正しいあの値までは出せなくてもいいということですけども、うんうん、ここが書いてありますね。蒸気の導出は一陸儀の無線工学 B で出題されたものもほとんどそのままということで、まあ、早い話がやっぱり一陸儀、取る方は、
一陸儀でしょ、一陸徳じゃないもんね、
徳じゃない
徳じゃないもんね、うん、一陸儀ですね。
そうですね、はい、
技術士の方だよね。
そうですね、
はい
はい、
すごい。
だからあのぜひ皆さんあのいやいや勉強する、
いやいや、
これ捨て問題かな、どうなんだろうな、
これ見た途端に嫌だな、もう、
うん、
もうなんだか分かんない微分が出てきて。
そうなんですよ、
ね、
でもなんかうる覚えでこの確かやったっていうのがあって、このページだったんですよね。
これをやると地球の 丸この表面があるけども、はい、そこにこう届くか届かないかっていうのが分かるってことだよね。
まあ、そうですね、
そういうことなんですね。
でもね、あの僕ら日本人は地球は回ると思ってるじゃないですか、
はいはい、
でもアメリカ人は半分ぐらいの人がひょっとしたら地球は回ると思ってないかもしれないです。
どういうことなんだろうね。
あの天動説地動説
です。あ、未だにそういう人がいるってことね。
すごい多いんですよ。もうそんな人いるわけないじゃんと思うじゃないですか。でも未だに地球が丸いってことを否定して生き続けてる人が人口の何割でしたっけね、すごい多いんですよアメリカって。
へ、
あ、またそういうことをちょっとあの知ってる方メール送っていただければ助かるんですけども、
はいはい、
そういう人多分アマチュア無線のこれ免許取れないですね。はい、
ありがとうございました。今日は自作コーナーといえども、はい、地球のことのお話でございましたでは音楽に参りましょう。ミスターラッキーデイブ・グルーシンが演奏してます。どうぞお聴きください。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社サトーパーツ、
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp living.ne.jp。 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は QSY785@yahoo.co.jp、 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
今日はですね、もう尺を使い切ってしまいまして時間がございません。
すいません、
ありがとうございます。ただですね、活動報告をものすごくたくさんいただいてますので、それはあのお楽しみ、次回の番組の時に取っておいて、
はい、
活動報告皆様のご紹介したいと思います。ぜひ皆様メール送ってくださった皆様、次回お楽しみにお願いいたします。さあ、音楽を聴いてお別れでございます。ミッドナイトモスコ、モスコってモスクワ ね、
はいはいはい、
ね、夜中のモスクワっていうことだと思います、
うん、
ビリーボンオーケストラが演奏してます。ではこれを聴きながらお別れです。本当今日は尺が足んない、ごめんなさい。じゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。